できない理由よりできる方法を探そうよって、まあよく言われますよね。
ええ、聞きますね。
でも分かってはいるんだけど、いざ何か新しいこととかちょっと大変なことを目の前にすると、今日は疲れてるしとか、まだ準備が足りないかななんて、ついやらなくていい理由を探しちゃう。そんな経験きっとありますよね。
あります、あります。すごくよくわかります。
今回はですね、フィニックス・エイチさんのブログ記事を参考に、私たちがどうしてそういう言い訳探しの旅にこう出てしまいがちなのか、その心の動き、メカニズムみたいなものをちょっと深掘りしていきたいなと。
いいですね。
で、どうすればその、まあ、ある種の旅を終わりにできるのか、そのあたりを探っていきましょう。
はい、これって単にサボってるとかそういうことだけじゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
ええ、もっと深いところで、なんていうか、自分を守ろうとする、そういう心の働きが結構関係してるんです。
自分を守る。
そうです、ある種の、まあ、防衛本能みたいなものですね。
防衛本能ですか。
はい、変化に対する不安とか、あるいはもし失敗したらどうしようっていう気持ち、それが期待感よりも強くなっちゃうと、無意識にやらないっていう選択を正当化するような、こう言い訳という盾を作り出しちゃう。
なるほど、傷つきたくないっていう無意識の戦略みたいな。
まさにそういうことです。繊細な心が傷つくのを避けたいんですね。
なんだか自分の中にもこう思い当たることがあるような気がしますね。記事ではその旅に出てしまう主な理由、その心の奥にあるものとして2つ挙げてましたよね。
そうですね。
まず1つ目はどんな心理なんでしょう。
一番よくあるというか一般的なのは、失敗するかもしれない自分っていう現実からこう目をそらしたいっていう気持ちですね。
失敗への恐れ。
そうです。もし挑戦してうまくいかなかったらどうしようとか、全力出したのにそれでもダメだったらって、その結果を知るのがもう怖い。
怖いんですね。
失敗して自分の限界みたいなものが見えちゃったり、あるいはプライドが傷ついたりするのをすごく恐れてる。だから挑戦しないっていう選択を正当化するための理由を探し始めちゃうんです。やらなかったからできなかったんだっていう言い訳の中にいる方が、なんか心の平穏を保てるような気がしちゃうんですね。
なるほどな。やらなかったからっていうのは、ある意味セーフティーネットというか、
そういう側面はありますね。
すごく人間らしい反応だなとも思うんですけど、じゃあもう一つの理由は何でしたっけ。
もう一つはですね、もっとある意味ストレートかもしれないです。
ストレート。
実は心の底からそれやりたいって思ってるわけじゃないっていう可能性です。
なるほど。
そのやるべきことっていうのが、例えば周りの期待に応えるためだったりとか、社会的にやった方がいいって言われてるからとか、
はいはい、
そういう理由が先行してて、あなた自身の内側から湧き出るようなやりたいっていう情熱、熱意が実はそんなにない場合。
頭ではやった方がいいって分かってるんだけど、心が動かないみたいな。
そうなんです。そういう時も脳っていうのはすごく巧妙で、行動しないことを合理化するためのもっともらしい理由をなんかうまく見つけてきちゃうんですよね。
はあ、なるほど。どっちの理由なんだろうって自分でも分からなくなっちゃう時ありそうですね。
そうなんですよ。そこが結構厄介なところで、自分がどっちの理由で足踏みしちゃってるのか見極めるのが大事になってきます。
じゃあどうすればその自分の本心っていうか、どっちの理由なのかが見えてくるんでしょう。記事にはそのための自己分析のヒントがありましたよね。
はい、ありましたね。
自分にどういう問いを投げかければよいんでしょうか。
やっぱり鍵は正直に自分と向き合うっていうことですね。いくつか記事で提案されてた問いかけ紹介しましょうか。
ぜひお願いします。
例えばシンプルですけど、もし絶対に失敗しないって保証されてたら今すぐやるだろうかって自分に聞いてみる。
なるほど。もし失敗しないなら。
ええ、これでイエスって心の中で答えが出たら、やっぱりそれは失敗への恐れがかなりブレーキになってるってことですよね。
確かに。ノーだったら。
もしノーだとしたら、今度はこういう問いかけ。このやるべきことって誰かに言われたからやってるの、それとも本当に自分の心からの望みなのって。
情熱のありかを探るみたいな。
そうです、そうです。自分の内側にある動機を確認する感じですね。
他にも記事にはありましたっけ。
あとは長期的な視点も大事で、これをやらなかったとして 1年後自分はどうなってると思う？本当に後悔しない自信ある？みたいな問いかけも。
ああ、それは聞きそうですね。ちょっと未来の自分から見てみると。
そうですね、本気度を測るというか、やらないことのデメリットをリアルに想像してみる、こういう問いを通じて、あ、自分は失敗が怖いんだなとか、いや、そもそもこれそんなにやりたいわけじゃなかったのかもっていうのが見えてくれば、じゃあどうするかっていう対策もおのずと変わってきますよね。
確かに、原因が分かれば対処法も変わってきますもんね。
ええ、恐れが原因なら、例えば失敗の捉え方をちょっと変えてみるとか、ものすごく小さな一歩から始めて成功体験を積むとか。
はいはい、スモールステップですね。
そうです。でもし情熱不足が原因だとしたら、思い切ってそのタスクから手を引く勇気を持つとか、あるいは自分にとって何か新しい意味を見つけ出せないか考え直すみるとか。
なるほどな、手放す勇気っていうのも時には必要なんですね。
そう思います。
というわけで今回はですね、やらなくていい自由探しをしてしまう心理と、まあ、そこから抜け出すための自己分析について見てきました。
はい、
言い訳探しの旅っていうのはある意味自分を守るための自然な反応なのかもしれないけど、でもそこにずっと時間を使い続けるのはやっぱりもったいないですよねと。
ええ、本当にもったいない。大切なのはその旅に出てしまった自分をこう責め立てるんじゃなくて、あれ、なんで自分今こっちに来ちゃったんだろうって、その動機をまあ優しく探ってあげることかなと。
自分に優しくですね。
そうです、自分の心と正直に向き合うことで初めて見えてくるものがある。恐怖の正体とか、本当の情熱のありかとか。
その自己分析こそが、終わらない言い訳探しのループから抜け出して、次の一歩を踏み出すための、なんていうか、羅針盤になる、そういうことですね。
まさにその通りだと思います。
さあ、この話を聞いて、皆さんの心に何か響くものがあれば嬉しいです。言い訳探しの旅はもうこの辺で終わりにして、あなたの物語の新しい一歩をね、踏み出してみませんか？
ええ。最後に一つだけちょっと発展させて考えてみる種を任せてもらうとしたら。
お、何でしょう？
記事では失敗の定義を変えましょうとか、個人的な意味を見つけましょうっていう提案がありましたよね。
はい、ありました。
でももしかしたらですけど、本当の課題っていうのはその目の前のやるかやらないかっていうタスクそのものにあるんじゃなくて、もっとこう根本的なレベルで、あなたが人生において何を一番大切にしてるのか、何を本当に成し遂げたいと願っているのか。
自分の価値観みたいな。
そうです、その深いところにある価値観とか願いとちゃんと向き合うこと、それが必要なのかもしれないなって。
はあ、それは深いですね。目の前のことだけじゃなく、もっと大きな視点で。
ええ、ちょっと立ち止まってそんなことを考えてみるのも、もしかしたらすごく大事なことなのかもしれませんね。